くポッドキャスト始まります。
2020年6月5日タックポッドキャスト2第98回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日はオープニングゲストにですね、音楽部長の千葉さんに来てもらってます。千葉さん、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今日は千葉さんといえば、はい、楽天のお話です。
楽天ロジックじゃなくて
楽天モバイルが、はい、スマホ楽天ミニを1円で販売、容量無制限回線の1年間無料も継続中、ばらまきキャンペーンに踏み切った理由ということで IT メディアニュースが取り上げているところなんですね、はい、これはちょっと記事から読みますと、5月の27日に楽天がオリジナルのスマートフォン楽天ミニを1円で販売するキャンペーンを始めました。これは同社の MNO 回線ですね、キャリアとしての回線の方の楽天アンリミットを契約するということが条件ですが、この回線の1年間無料っていうキャンペーンやってますけど、それも継続で解約料もありませんので、契約者は1円で端末と回線を手に入れられる。6月の17日の午前8時59分までということで、これも衝撃を受けるようなお話だったんですね。
うわ、すごいですね。これはね、解約料がないっていうのがね、なかなか他にはないサービスですね、これは。
で、衝撃を受けた理由というのがですね、まあ、柴さんも私も一緒なんですけれども、これ確か2万円で売ってたんですよね。
そうなんですよね。
それが突然タダにするという、
結構この端末っていうのは大道さん、僕も言ったけど案外魅力的だったんですよね、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
で、買ってもいいかなって思うぐらい、まあ、そもそも2万円自体も高いかっていうと、ちょっとコストパフォーマンス的には逆にいいぐらいに感じた端末だったんですよね。いいね、うん、もう2万円でこれやったらちょっと1台欲しいなぐらい。
そうなんですよ、そうなんですよ。このお値段で買えるんやったら一応買ったのかと思ったぐらいですもんね。
いや、ほんまです、これちょっと欲しいぐらいに思ってたんですよね、
うん、もう一個持ち歩こうかなと思うぐらいの端末なんですよね。
はいはいはいはい、
大きさがですね、高さが106ミリですから10センチちょっとですね。
はい、
で幅が54ミリぐらい、厚さが9ミリぐらいです。で、いいですね、重さは79グラムですか、めっちゃ軽いですね、はい、作ってるところは TINO っていうんですかね、 TINNO モバイルテクノロジーっていうのが作ってるらしいんですけども、はいはいはい、で何よりね、パームフォンを買おうかなって悩んでた我々にとっては、これはお財布携帯も使えるし、ペイペイも使えますからね。
やっぱりね、この端末って僕らとかって結構1台で全部やるっていうよりも、用途に分けて使い分けたいって考えると、やっぱりこの小さいサイズのスマートフォンってやっぱないんですよね。
ないんですよね。
だから通話メインって考えると、やっぱりこのサイズは絶対的に魅力的に本当に思いました。
そうですね、まあ、その辺にいっぱい立ち飲みを行こうかという時なんかも、これ持っていったらですね、あ、大体のことができるんで、あ、いいなっていう感じでしたよね。
フェリカもね、ついてますもんね、これ、
うんうん、そうです、フェリカついてますからね。正確には2万1800円税込みで売ってたのが、
はいはい、
なんと来週の6月、再来週か、17日までは1円ですよ、柴さん、1円。
まあ、買った人かわいそうなんちゃうんみたいな。
お前ですよね。
これ別に2万円で買ったはいいんですけど、さすがに僕でもこれ1円になったら、
はい、
ちょっと泣きますよね。
ほんまですよね。
欲しくて買ってても、はい、ってなりますよね。
なりますね。私はだいぶ悩んだんですよ、今回。私も eSIM で iPhone に eSIM 入れました、楽天のですね、
はいはい、
でも同じ eSIM にするなら楽天ミニが2万円で買えるっていうのがあったから、
はい、
楽天ミニの2万円にしとけばよかったんですよ。私あの OPPO なんて買わんとですよ。
ほんまですよね。
世の中どないなってるんですかね。
目的と手段が完全に違ってましたもんね。
まあ、スマホ問題でも1円、通信料金は1年間はただということですから、
はいはいはい、
今東京圏、東海圏、あと関西圏にいる人は買いだと絶対思いますね、
うん、これもうはっきり悩むことがないぐらい買いやと思いますね、うん、
プラス1個で持ってもらって、よかったらこれにナンバーポータビリティしてですね、
はい、
1年間終わったらですね、
そうですね、で
これに集約すればいいと思いますんで、何よりも赤が売ってると、赤が、
あ、なんかでも赤が在庫が ないみたいな書き込みをさっきじゃちょっと見てたら、
ああやっぱそうですか、
2万円って言うとねものすごく安く感じてしまうんですよね。
感じちゃいますよね。
そうなんですよね。
楽天はこれはオリジナル端末じゃないですか。
はい、
これしかオリジナル端末は今出てないと思うんですけれども、
はいはいはい、
この楽天というブランドで出したい意味っていうのは最初わからんかったけど、
はい、
最終的にわかりましたね。こういうことだったんですね。
そうですね。
ドーンと今からある市場を広げると言いますか、ばらまき作戦にやっぱり出たんですね。ここのニュース通りですね。
確かにやるとなったらもう eSIM っていう事実上ここで縛ってるね端末ですからね、
うんうん、
ばらまくならこれしかないっていうところなんでしょうが、ね、結構早いタイミングでね仕掛けてきたような気はしますよね、はい、夏端末が出る前で
隙間で来ましたね。隙間で、
まあ、実際にはこう販売は非常に今厳しくなっているっていうのもあると思うんで、うんうん、まあ、本来やったらもう少し後にやる施策を早めたんかなっていう気もしないでもないですよね。
端末の割引ってなんか2万円までとかなかったんですよね。
ありましたよね。そう、
端末の割引、そうです、
はい、
だからこれは2万1800円税込みですから、
はいはいはい、
そうですね、本体価格2万円切ってるんですよね、はい、実際には、はい、なので1円にしても2万円以下の値引きだっていうことなのかなとも思うんですよね。
そうか、なるほど。ちょうど UQ もねなんか楽天にぶつけるプランも出してきたんで。
そうなんです。今柴さんからお話あったように、これ次のニュースのところで取り上げるんですけども、 UQ がですねスマホ R プランっていうのを出してきまして、それが同じですね、はい、2キュッパなんですよね。なので向こうは10ギガで、やっぱりね大きいのは UQ の方、それまではデータ超過した時が 300kbps だったんですね。
はいはいはいはい、
それを楽天対抗にして 1Mbps に上げるというふうに私は思ってますんで、
はい、
今度攻めてきてますね UQ ね。
そうですよね。
千葉さんはどうですか、マイ楽天で見まして今月。私はもうあとローミングの容量が800メガぐらいしか残ってないですけど。
お、結構使ってますね。
そうなんですよね。私は通勤の時に地下に入るから。
あ、そこはそうですね、しょうがないですね、はい、
地下区間が結構多いんですよね、地下鉄乗っていくんで。あれでちょっと損してるというかですね、地上に出てしまえば楽天がもう40メガとか50メガとかガンガン出るんですけど。
そうなんですよね、結構やっぱ早いですよね、うん、いいところは、
うん、でしかも iPhone の場合はね、簡単に主回線と副回線のどちらでデータ使うかで簡単に切り替えられますから、はい、あっという間に切り替えられますもんね。 Wi-Fi をオンオフにするぐらいの手軽さで切り替えられますもんね。
ほんまこれ便利ですよね。特に僕もあの地下鉄の、で地下鉄から出たすぐのコンビニでペイペイで払おうとした時に、
はいはい、
なかなか楽天の電波を拾わへん時があるんですよね、
うんうんうん、
はい、まあ、そういう時はこう主回線にスッと切り替えて、
はい、
でもペイペイ立ち上げてみたいな、これがまあすごい簡単にできるんで、うん、初めての時はちょっと戸惑いましたけど、
はいはいはい、
慣れたら全然平気にですね、切り替えは。で僕がですねちょうど 2.5 ギガ消費してます。
はい、半分ですね。
ただほぼ Wi-Fi にいるんですよね、
うん、
僕この1ヶ月
っていうことは、やっぱ犬の散歩じゃないんですか。
そう、犬の散歩ぐらいで犬の散歩で 2.5 ギガって考えると普通に生活したらちょっとやっぱ5ギガは超えるでしょうね。
そうですね、
は
あ、ああほんまそうですね。柴さんのところなんかは埼玉ですけど、楽天の電波じゃないとこやっぱまだあるってことなんですね。
まだありますね。多分僕の家は大丈夫なんですよ。
あ、はいはいはい、
犬の散歩に結構その川沿いの公園に行くんですけど、
うんうんうんうん、
そこはやっぱ全然ダメですね。
楽天モバイル の、 そのエリアも広がってますからね、これから改善されていくんですね。
まあ、着々とね、あの都市圏とかの工事はやってると思うんで、うん、多分1年後ぐらいにはかなり良くなってるでしょうね。
広がるでしょうね、
きっと。
この話題もいろいろいろいろ取られてきましたけど、最近も褒めるところが多くなってきましたからね。
そうなんですよね。使うと分かるところはやっぱりスピードが速いんで、これは快適ですよね。本当に iPhone、
快適ですね。
iPhone を快適に使うために今、まあ、電波を使ってるわけですけど、そこが速いと iPhone が快適に使えてる、
はいはいはい、そうですね。楽天の会社ですね、速いとやっぱ快適ですからね。
はい、はい、だね、これは今速いからいいけれども、これ人がねどんどんどんどん増えてきて、僕らがいいですよいいですよってどんどん増えてきて、遅くなったら手のひら返してしまうかもしれないですね。
そうですね。当初から柴さんずっと言ってるように MNO だから、
はい、
昼休みとかそういういわゆるパケ詰まりが起こるようなところであったとしても、
はい、
早いはずだからいいっ
ただ今回は、ね、1円端末でやっぱりあの、はい、なんとなく周りのタイムラインを見ててもカンフル剤みたいになってる気がしますよね、
うん、しますよね、はいはい、あの時やっぱり最初にバカッと言ったけどその後楽天っていう人が少なかったですからね。
そうなんですよね。
ここでまたね、おこれやったらもう何でも言いますけども、関東圏と東海圏と関西圏の人は1円で端末が使えて1年間タダで使い放題なんですから、もう使わない手は絶対ないですよね、これね。
これをなんかね、得とかどうとか悩んでも、うん、もうしょうがないぐらい、これまずとりあえずすぐに契約書はいんちゃうみたいな、そう、ね、思っちゃいますけどね。
ああ、これ楽天にでテザリングできるんでしたっけ。
確かこれはなんかモバイルルーターとして使えるみたいなことを書いてる記事は見た。
ありましたか。
はい。
テザリングできればもう完璧ですよね。
でもそうなんですよ。モバイルルーターを1個手に入れるっていう感覚でもいいですよね。
本当そうですよね。
でもし僕とか大道さんがこれを購入しますと、
はい、
まあ、端末は1円でも回線はですもんね、
3000円払ったらまた eSIM 書き出せますよ。
まあ、そういうことですよね。今の eSIM をこの楽天ミニの方に移すために3000円、
3000円払う。
なるほど、使ってみたい気もするな。
そうですね、これプラス1回線としてもちょっと使ってみたいなと思うんですよね。でもよかった、楽天ミニ最初に買ってたらわしも今怒りの収録を。いや、
これほんまにそうなんですよ。いやでもこれ笑ってますけど、この他人はちょっとこれは怒っていいですもんね。
そうですよね。
なんかポイントバックとかね、してあげたい、うん、してあげたい、まあしてあげてもらいたいと思うぐらいちょっとかわいそうな、
うん、
まあでもまあ頑張ってるというかね、いろいろやってきてるので、まあちょっと活性化してくるとさらに面白くなってくるかなと思いますよね。
まあ、5G の延期って話ありますけど、まあ、楽天ミニも 5G には対応してませんし、は
い、そうですね、
私は別に、うん、5G が実用化されたところで、
はい、
そんなに我々の生活がバラになるとは全然思ってないんで、ですね、
まさに僕も本当そう思ってますね。
まあそんなもんでしょうっていう話ですよね。
これでもやっぱでもおもろいのが iPhone 対応したらすぐ欲しくなるっていうね、この5G 対応したらすぐ欲しくなるんですよ、僕らは。いらんとか言いながらね、そんなかあんま関係ないやろって言いながらやっぱ欲しくなりますよね。
なりますね。 iPhone が対応したらやっぱりちょっと買っとかなあかんかなと思うんですね。私の 10S も今年ね、新しい iPhone 出たら買えるかもしれんなと思ってるんです。
いや、僕も去年買ったんですけどね、ちょっと押しようかなって悩んでるところですね。普段やったらまあ2年でいいかなって最近はちょっと思ってるんですけども、ちょっと 5G の対応になってしまってたらちょっと欲しくなると思います。
そうですね、はい、MNO もね 5G 対応してくるって言ってますんでね、そこも考えてちょっとやっていかなあかんですね、
はい。まあ、結局 5G 楽しみみたいな感じですね。
使ってみたいだけなんですけどね。
使ってみないとわからないですからね。まあ、楽天もそうでしたし、
楽天もそうでした。でそこからね、離れていくかもしれないし続けるかもしれない、その辺は我々マニアの気持ちは聞いてる人にはわかるはずです。
そうですね、本当楽天の課題もこの1年後解約をどう止めるか、ここでしょうね。
そうですね、
多分また何かいろいろやってくる。
はい、その時あたりで iPhone とか投入してくるんじゃないですか。
多分それはないと離れていくユーザーを止められないでしょうね。
そうでしょうね、10月とかに iPhone 発売ですから、その半年後の4月ぐらいに今一番新しい iPhone とかって投入しだしたらもうすごいことですからね。
そうですね、
まあ、そういうわけで楽天がですね、楽天ミニの端末をなんと1円で皆さんにお売りすると。だから実質的には1円で端末を買って1年間通信料金が無料というこのサービス、はい、だいぶねいいと思いますので皆さんにもおすすめしたいと思います。
はい、おすすめです。はい、
千葉さんも私も来週あたり赤い楽天ミニがポケットに入ってるかもしれないですけどね。
ほんまですね、はい、ちょっとね引かれてます、はい、すみません、
引かれてますね。はい、今日もタック音楽部長の柴さんに来ていただきました。柴さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ではタックポッドキャスト298回始まります。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年5月27日5時54分にリツイートした記事です。 UQ モバイルが楽天モバイルキラーのスマホプラン R 発表、月額2480円で 10GB 使えてデータ消費ゼロの節約モードは1メガ BPS に、バザップからの記事です。先日うちの番組でも取り上げましたように、 KDDI の傘下になるということになりました UQ モバイルですね、楽天モバイルの対抗プランだと思われるプランを打ち出してきました。 UQ コミュニケーションでのプレスリリースによりますと、6月の1日からスマホプラン R の提供を開始しているということなんですね。ちょっと UQ モバイルのページを見てみますと、スマホプラン R はデータ容量超過時およびデータ消費ゼロの政策モード時でも通信速度が最大 1Mbps で利用可能な新料金プランですということで、これなかなかいいんじゃないですか。月額のデータ容量は基本的には 10GB で2980円なんですね。で、UQ 家族割っていうのを適用すれば2480円らしいんですが、とにかくこの 10GB を超えたとしても1Mbps の通信速度が確保されますし、データ消費ゼロという節約モード、これですね、この10ギガのカウントされないというもの、これをやっても1メガ BPS ですから、早くてこれはいいんじゃないかなと思うんですね。今までのスマホプラン M とスマホプラン L というのは5月の31日でも新規受付を終了していますので、今度は新しいのはスマホプラン R というものに入ってくださいねということのようなんですよね。まあ、スマホプラン S っていうのは残るらしいですよ。もともとのスマホプラン S、M、L のうち ML はなくなって、新たにスマホプラン R というものができるということなんでしょうね。はい、スマホプラン R は月額2900円、 UQ 家族割適用時は2400円で、月間 10GB 使えるプラン、データ使用量がカウントされない節約モードは 300kbps から 1Mbps に底上げされますと。ですので 10GB 使い切っても 1Mbps の通信速度が確保されて、そこからは使い放題になるってことですね。もともとの節約モードっていうのがあったんですね、 UQ にね。それは 300kbps だったんですね。 300kbps やったら、まあ、SNS ぐらいはいいかもしれんすけど、 YouTube をスマホで見るのも厳しいと言われてますから、 1Mbps 出ればどうにかなんか見れるってよく言いますからね。ご存知のようにですね、まあ、ちょっとオープニングも話しましたけど、楽天は2980円で、楽天アニミットプランは楽天の電波を使えば無制限ですね。東京圏、東海圏、関西圏でないとちょっとそれはね無理なんですけど、それ以外のところの人は 5GB ですから、そう考えると、まあ、このプランは十分に対抗になりますよね。楽天の方も自分のところのエリア外のところは au のローミングを使って、 au のところで 5GB の超えたら 1Mbps でしたから、ほぼ同等のプランなんでしょうね。今 UQ はそのキャンペーンやってまして、通話オプションと AUID 加入すると13ヶ月間にわたって通信量が増えます、スマホプランデータ増量キャンペーンというのをやってるそうです。スマホプラン S というのは1980円で 3GB だったところを 4GB に増やしてくれる、スマホプラン R は 10GB から 12GB になるということなんですね。今このちょっとサービスの一覧を UQ のページから見てますと、スマホプラン S というのは1980円で月額の基本データ容量が 3GB、 しかしながらこの 3GB をこれと最大 300kbps に絞られてしまう。スマホプラン R はそれより1000円高い2980円で基本データ容量が 10GB で、それを超えたとしても最大 1Mbps の通信速度が確保されますから、そう考えればこっちスマホプラン R の方がいいのかなとは思いますよね。ダイドが使ってます IIJ ミオでもですね、高速モードを使うとカウントしますが、低速モードを使うとカウントしないっていうのがあるんですが、それみたいな感じなこともできますね。ダイドはまあ十分 32GB の契約にしてますんで、とりあえずその低速モードにしたことはないですけれども、電車の中で映像を見るときには高速モードにしてですね、それ以外仕事中ブラウジングする程度のときは低速のモードにしておけばカウントされないということは、これは強いのかなと思いますね。 UQ モバイルが KDDI の傘下になってどうなるかと思っていたんですが、もうすでに6月1日からかなり攻めたプランを出してきました。 au と UQ モバイル、いい組み合わせになったなと思います。2020年5月25日17時34分にリツイートした記事です。 Yahoo と名古屋市、 動物園に電子チケットシステム導入、感染者が出た場合には通知できるように。 IT メディアニュースからの記事です。ヤフーは5月の25日名古屋市と連携して IT を活用した新型コロナウイルス感染症の拡大防止策で協力すると発表しました。その第1弾の取り組みとしてヤフーが提供しています電子チケット発行システムのパスマーケットを名古屋市の東山動物園に無償で提供する。そしてそのスマートマーケットで予約チケットの発行やそのシステムを利用してですね、この動物園内で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の通知をできるようにしてくれるというようなことだそうですね、はい、名古屋市が保有する施設で感染拡大を防止するために相互に連携協力するための覚書を18日にヤフーと名古屋市が取り交わしたということなんですね。名古屋市は新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されたことを受けて6月2日から東山動物園を再開しています。ですがですね、感染拡大を防ぐために1日の来園者数を5000人に限定する。5月26日からも予約はパスマーケットを通じて行われているらしいんですけれども、それで約5000人に限定する。来場者は発行された QR コードを受付で提示して入園券と引き換えるということなんですね。予約した人のみが発行された QR を見せたら入場券を買えるという感じだそうですね。でそれプラスしまして、保健所からの連絡でこの東山動物園の来場者から新型コロナウイルス感染症の患者が出たと分かった場合は、名古屋市がパスマーケットのメッセージの送信機能で感染者と同じ日に来園した人には注意喚起ですね、この日に来られた人が感染していることが分かりましたというようなことを送ってくれるようなんですよね。システムもまあさることながらですね、名古屋市とヤフーがですね、ICT を活用する新型コロナウイルス感染症対策により私有施設での感染拡大を防止するための措置を相互に連携協力し実施することを目的とする覚書というのを交わしたということなんですが、名古屋市の自治体ですからもう無料でまあやってもらってるんですよ。ヤフーとしてはやはりこれで何をしたいのかというと、やっぱりビッグデータを集めたいでしょうね。チケットの予約だけでこの QR コードで入れるわけではないみたいですからね、会員登録した人がどんな人でどういう年代でとかっていうのの分析をしたいのかなと思いますよね。各大道もですね、家の近所の天王寺動物園っていうところの年間パス持ってるんですけれども、天王寺動物園の隣にね、天芝って天王寺公園っていうのもあるんですが、そちらも先週の週末なんかはもうすごい人だったっていうことですね。よく晴れた土曜日なんかはもう開門前から人が集まるというようなぐらいだったらしいです。まあ、第2波にね警戒って言ってますけど、まあ皆さんの生活が元に戻るってことは一番いいことで、経済活動もねみんなしてればいいということですが、まあ、今までと同じようなことは難しいのかなと思いますよね。で今年間パスポートの話が出ましたが、この東山動物園では年間パスポート保有者や無料であります中学生以下の人も予約が必要ということなんですね。まあ、つまりそのお金払う払わないではなくて5000人に限定する、その5000人に限定するのをこのパスマーケットが完成してくれて、何日は5000人分、何日は5000人分っていう感じで発行してくれるということなんでしょうね。ヤフーがやってますこのパスマーケットっていうの私は全然知らなかったんですけども、結構ねなかなか便利なシステムのようですよね。チケットを買う人は発券手数料とか無料ですが、イベントを作った側からお金を取るというので、まあ、収益を得てるようなんですよね。ですので私が AGM も大阪なんかで以前使ってましたアテンドなんかとアナンとまあ似たようなサービスなのかなというふうには思っています。これはでもね、感染した人が発生したということがどの日の誰っていうのが分かって、そしてその同じ日に動物園を利用したという人に注意喚起できるというのはこれ大きいと思いますよね。Google と Apple が今一生懸命ですねやってますのもありますし、感染症ですんでね、家にずっといれば感染するってことはないんでしょうけれども、それじゃあ生活はできませんので、このように外に出た時にそういう恐れがありますよという注意喚起してくるというのはとっても便利だと思いますね。ヤフーと東山動物園のこの取り組み、他にも広がってくれたらいいなと思います。2020年5月27日17時28分にリツイートした記事です。 MacOS カタリナ 10.15.5 正式リリース、バッテリーの状態管理機能が追加、ゴリミーさんからの記事です。これは以前から言われてました MacBook Pro や MacBook のノート型の Mac でですね、バッテリー劣化を抑えられるその機能が追加されたアップデートがリリースされたということです。 ノートの省エネルギー設定のところにですね、バッテリー状態管理機能っていうのがつきまして、そこの中でバッテリーの状態管理というチェックボックスがあって、それをチェックボックスをチェック飛ばしますと、バッテリーの経年劣化の進行に合わせてピーク容量を減らしてバッテリーの寿命を延ばしますというふうになってくれるそうなんですね。このバッテリーの劣化問題というのはやっぱ MacBook Pro なんかでも結構深刻な問題ですよね。私なんかも当たりが悪かったのか知りませんけれども、今使ってます2017年モデルの MacBook Pro がですね、使ってますと OS が急に落ちるっていうことが何度か起きたんですね。で、最初なんでだろうっていうふうに思ってたんですけれども、ある時バッテリーの残り容量を示すパーセンテージが急にゼロに近くなって落ちるっていうことが分かったんですね。で、アップルサポートに連絡してすぐですね、ジニアスバーを予約しまして、ジニアスバーに持って行きましたところですね、これはもう交換ですということになりまして、バッテリーの交換してもらったんですね。その時についにキーボードも変えてもらったんですけれども、そういう当たりが悪い時もあるんですね。やはりバッテリーに悪いのは昔からですね、過充電が良くないって言いますから、その過充電を防いで、まあ、その容量も減ってきますから、その減ってきたところの過充電を防いで管理を細やかにするということはバッテリーの寿命を延ばす上でありがたい、とても有効なことだと思いますね。これ MacBook Pro なんてね、もうご覧と思いますけど、バッテリーの塊みたいなもんですから、結構ねバッテリー変えますとお金もかかりますからね、こういうきめ細やかなサービスありがたいですよね。まあ、iPhone も同じような感じでね、きめ細やかな管理をしてもらったらいいんでしょうけれども、やっぱ iPhone のバッテリー傷む理由っていうのも純正でないアダプターを使ってるっていうのも多いらしいですけどね。バッテリーの寿命がイコールそのデバイスの寿命とは言いませんけれども、バッテリーが長持ちすることによってそのデバイスを快適に使えるということは間違いありませんので、そういう意味ではこの機能はありがたいですね、はい、ただですね、これについていろいろ調べてましたら、こだわりさんのブログで見つけたんですが、突然 MacBook Pro が充電されなくなったと書かれています。記事から読みますと、 MacBook Pro に AC アダプターが接続されているにもかかわらず、バッテリーインジケーターがみるみる減っていく、故障したかと思われたそうですね。するとですね、これは今言いましたカタリナの 10.15.5 のアップデートで配信されました、バッテリー寿命を延長を目的としたこの管理機能のせいだということなんですね。バッテリーがいろんなですね、温度履歴だとか充電パターンを観察して、普段の利用状況に合わせて適切な量だけ充電するということなんですが、これまあ寿命が伸びるそうに見えたようにですね、ただこの機能を逆に言うとですね、最大容量まで充電しないケースがありますし、繋いでいても使おうとする時もありますので、こだわりさんはこれね、おせっかいな機能だと言ってます。まあ確かにそうでしょうね、はい、で壊れたんかと思って Apple Care の期間を確認して、修理の申し込みの準備までされたそうです。まあハラハラドキドキでおせっかいというふうに言われてますね。ですので、まあ、こだわりさんみたいな方のためにこの機能はオフにできる設定もありますのでね、そのチェック、さっき言ったですね、バッテリー状態の管理というのをチェックを切ればいつも通りと言いますか、今まで通りになりますんでね、まあ、その時その時の状態に合わせて私はオンにしたりオフにしたりすればいいなと思っています。カタリナの 10.15.5 でバッテリー管理機能が強化されたというお話、 iPhone にもね、これに近い形の管理機能が搭載されることを祈ります。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
皆さん倍速とか使っているらしいので 1.5 倍速にしてみたところ、姫の早口なんてありえないと思ってしまい、話が入ってきませんでした。肉姫の毒舌は1倍速に限る。大木豊重さんから5月25日9時10分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大木さんはじゃあ俺なんですね。ダウンキャスト使われてるけど、 当倍でずっと聞いてたっていうことなんですね。
やったやった。
もう私もいつも姫の声当倍で聞いてますよ。
編集の時やろ。
なんでわかった。
え、だって自分で言ってるやん。
編集の時にあれですからね、まあ、30分の録音やったら編集はやっぱりその倍から3倍ぐらいかかりますもんね。
最近ちょっと長めになる傾向にあるよね。
でやっぱり1回編集した後もう一度聞きながら組み立て直すっていうのをやって入れ替えたりもしてるんでね、まあ、それでね分かりやすくしようと思って頑張ってますけど、姫の毒舌はまあ1倍速っていうか当倍に限るらしいですよ。
うん、あのコメントのコーナーから1倍に戻してもらったらいいんちゃう。
いや私は通常で聞いてもらう必要はないですけど。
じゃあいいや
ん。皆さんのことを考えると、まあ、2倍ぐらいで全部聞いてもらっていいんじゃないかと思って。
わ
ー、はい、2倍だともう何でも分からんもんね。
私が2倍で喋った4倍。
ほんまやな。これ読める。大木さん、大木さんの2倍で読んで。
皆さん倍速とか使ってるらしいので 1.5 倍速にしてみたところ。もういい。
OK。 もしもやってみて。
いいよ。
皆さん倍速とか使ってるらしいので 1.5 倍速にしてみたところ。
やっぱりさ、ちょっと早くする高になりがちなんか
そうやね、そうやね。ちょっと頑張ってみたわ。
高音にすると速くなりがちやな。
逆の意味でもね。なんか昔そのビデオのデッキでさ、
うん、
映像は当倍やねんけど、映像はなんか 1.5 倍速送りやねんけど、
うん、
音声は当倍でその空白部分とかを詰めてやるとかいう優秀なビデオデッキありましたよね。
すごいね。
すごいと思ったもん。
すごいね。今の技術をもってしてもすごいと思う。
でもね、やっぱり Google のポッドキャストアプリでもそうですし、ダウンキャストもそうだと思うんですけど、空白部分を飛ばすっていう機能やっぱりあるんですね、うん、
へ
え。なのでまあそういう意味では時短というのはやっぱりこの時代にどうしても取り入れなあかんもんなんでしょうね。
いや、もうこんだけ生きたからのんびり生きていきたいなって思う。ちょっと2倍速、
若い言うとったやないか。
ちょっと2倍速しんどいわと思って。
うん、2倍速は確かにしんどいな。そういうわけで奥さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、コロナ禍で凍っていたファンボタンの声の聴取を再開。2ヶ月分の番組はポッドキャストアプリのリストからすでに消え去っており、ウェブからちまちま取り出しては聞き続けてようやく追いついた。タッグとともにこの2番組だけは聴取継続しなければ。秀典白石さんから5月27日5時14分にツイートいただきました。
はい、秀典さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
秀典さん、関西系アップルポッドキャストが好きなんですね。2ヶ月分やっぱりほっとくとですね、なんかまだ興味ありますかとか言ってアップルポッドキャストアプリ言ってくるんですよね。
いやさ、あのワンボタンを2ヶ月放置してると週3やろ、
うん、
結構な量だなと思わへん。
お前ね、うちは2ヶ月放置しても8回もんな。
うん、3倍やで。
8、3、24回。
お掃除とかはかどりそうよね。
うちの番組は多分残ってると思いますんで、ね、もし必要だったら言ってください。あの送りますよ MP3 ファイル。ロジックプロ の, あの20ギガぐらいあるファイルも送りますよ。
いいやん、私とダイドさんの声別々に送ってあげるよね。
いや、うちはですよ姫、実はね、はい、姫の声と私の声別々に撮ってるでしょ、
うん、
あれをまずノイズキャンセルだけを別々にかけるんですよ。でそのノイズキャンセルかけたやつを今度一つの音源にするために、
うん、
いわゆるその耳に聞こえやすい周波数を強調して、さらにはその細かいノイズをもう一度取り直して、姫と私の声を一つの音源にするんですね、
うん、
それからメインとなるファイルに移して、でそっから編集を始めるんです、うんうん、なので基本的には姫と私の声は一つにして編集してるんですね、
うん、
でも編集するの、さっき言ったように30分やったら90分かかりますけど、その前の音をきれいにするところでまた2時間ぐらいかかってるんで、
うん、
なんかそこに最近時間かかってるんですけど、
私毎回雑音入るって言われるしね。
そう、なんでか知らんけど姫の右の音だけに雑音が入るという怪奇現象がずっと起こってるんで
怖い。なんかもうほんまにポルターガイストっぽいやん。
でもしかしてあのあれじゃないの、レコーダーのさ右のところにだけなんかホコリが入ってて、こういうの空気でその度揺れてんじゃないかなと思ってさ、どうにか頑張りますんで、そこはまあ安心してください。
もうどうしようもないのでよろしくお願いします。でもさ、別々のファイルで渡したらさ、 なりきり大道とかなりきり北尾みたいなのできるね。
うちはそういう意味ではね、秀根さんみたいに車で聞いてもらえる人にはしっかり聞けるようにね、そこに特化してやるようにしてますんで、
はい、
これからも聞き続けてください。
はい、
秀根さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、au pay ポンタは攻めてきますね。私は t ポイント ペイペイなんですが魅力を感じます。プラフォード2さんから5月29日6時40分にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、au pay とポンタが統合されたっていうのはこれ大きなニュースですね。
はい、
ポンタってローソンっていうイメージでしたけど、
うん、
まあそういう意味では KDDI も出資していよいよ何でもポンタって感じですよね。
うん、
みんな T ポイントとかポンタとか使ってますか？
貯めてません。
私もそうなんですよね。もうそういうのめんどくさいんでですね。でしかもその T ポイントなんてあれですからね、あの犯罪の紹介にばっかり使われてますからね。
うん、なんかもういよいよターミネーターの世界になってきたよ。
シュワルツェネッガーのあのあれロボットのやつ、
そうそうそうそうそうそう、
スカイネットと戦争するやつ、
そうそうそうそうそうそう、そうよそうよ、
あのユニバーサルスタジオでやってるやつやろ
すごいテンション高いお姉さんが最初に出てくるやつ、
そうそうそうそう、綾小路なんとか
さん、そうよう知ってるやん。
いや第三セクターで潰れかける前は年間パスとか持ってて行ってましたもん。
へえ。
その後なんかどういったんですか、商業主義に走ってしまって全然余裕がないところなんで行ってません、うん、まあ、今どんどん AI にね何いうこともシフトしていってるっていうのはありますから、まあ、そういう時代にはなってきてるんでしょうね。
だね。でももう何年前やろね、ターミネーター。
何年前でしょうね、覚えてないです。30年は経ってんじゃないの。
まだ生まれてないか私
村さんが書いてるように T ポイントペイペイみたいにソフトバンクはソフトバンクで固めてますし、 au は au で固めてきたし、どこもね、うん、D 払いともうすでに固めてますんで、少し前までそのね携帯キャリアが銀行みたいなことするっていうのは想像つかなかったけど、まあ、これがもう時代の流れなんかなと思うんですよね。
ね、
逆に銀行なんか支店どんどん減ってるでしょ。
そうやね、うん、ATM とかもなくなっていってるよね。
そうそうそうそうそう、そういう意味ではそのお金の流れってのも変わってきたのかなと思いますね。
そうね、
お金の流れを制するものがこの IT 業界も制するんじゃないかと思ってますんで、ソフトバンクそういう意味では T ポイントと PayPay で一歩リードしてるんだと思います。
おお、
どこが生き残るのかちょっと見ていきたいなと思います。
はい、
浦さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんの声が週2回聞けるお得だ。AUGM 大阪オンラインは休み取ったので iPad の前で正座して参加します。イクラムさんから5月30日17時27分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、実は Apple Clip の583回ですかねに出していただきました。
すごいね、もうすぐ600回じゃん。
ワンボタンとほとんど変わらないですね、始まったのが。
うんうんうんうん、
なんで例の2000回記念ですね、足して2000回記念っていうのに私出してもらいましたかね、東京のイベント。
うんうんうんうん、
ですね、老舗ポッドキャストですよね。
ねー、すごいね。
あと井倉さんは AGM 大阪のオンラインですね、6月27日休み取ったので iPad の前で正座して参加しますということで嬉しいですね
ありがたい。
YouTube ライブってやっぱりそういう意味では垣根も低いし、みんなそれやったら聞けます、それやったら参加できますっていう人が多いので、
うん、
そういう意味でやっぱり YouTube ライブっていうのはお手軽で皆さんに聞いてもらう、見てもらうためには有効なんだなっていうのがよく分かりました。
はい、
まあ、そういうわけでイクラムさん、AGM大阪参加してください。
はい、
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 Apple Clip 583回拝聴。あ、大道さん出てる。アポロさんから5月30日23時47分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、番組内でリッチマンさんと大道さんに電気屋ウォーカーをご紹介いただけました。嬉しい。コーヒーさんから5月29日21時22分にツイートいただきました。
はい、アポロさん、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アップルクリップね、普通に聞いてる人は私が出てきたんでびっくりしてる人多いみたいですねまあこれはですね、アップルクリップさんもコロナウイルスの影響で スタジオ収録ができないということで、ズームだったら東京に行かない人でも出れるだろうということで私も出してもらったっていうところなんですよね。
なるほど、
はい、でコーヒーさんが言われるようにですね、私もチャンスとばかりにですね、天王寺アップルクラブと AGM 大阪のこといっぱい喋ってきましたんでせっかくですから。まあでもやっぱりリッチマンさん、望月さんもですね、話を引き出すのがうまいですね。
ねえ、大事だよね、さすがプロだよね。
私もホイホイホイホイ喋ってしまいましたからまあでもね、言いたいことは全部言えましたんで、
ようやった。
ゆずきさんになんか声がダンディーとか言われたんですけどね、まあでもその気を使って言ってもらってるとしてもありがたいお言葉ですよね。
だってあの艶っぽい声でそんなん言われたらメロメロになるよね。
はい、もう本当ありがたい限りですよ。もうあんな有名番組出してもらえて褒めてもらえてですね、小木さんが言ってくれたようにね、電気ウォーカーさんとのコラボの話も取り上げてもらいましたんで、
はい、
まあ、嬉しい限りでした。
はい、
そういうわけでアポロさん、小木さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、タックファンに必須のアイテム、ポテロングを2個ゲットしました。なぜか蓋のポテロングの文字の向きがいろいろあることに気がつきました。ギャッツビーさんから5月30日13時37分にツイートいただきました。
はい、トレさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これなんなん、はい、なんでポテロングが公式おやつになってんの。
公式おやつじゃありません、公式おつまみです
一緒やないか。
一緒ではありません。おやつというのは姫みたいな女性が食べるもんで、
うん、
同じように食べてもおっさんの場合はこれはおつまみなんです。
ポテロング食べるおっさんに失礼やろ。
トレさんに写真いただいてるんですけれども、
うん、
ポテロングの箱って四角柱なんですよね、
うん、
でその四角柱の上に蓋があるんです。紙みたいな蓋がですね、
うん、
じゃがりこは丸じゃないですか、
うん、
円柱形やけどポテロングは四角柱なんで、それをなんですかね、向きっていうんですか、上に貼ってる蓋の紙の向きがいろいろあるっていうことが分かったっていうことなんですね。
ねえ、2個ゲットしないと分からないことだよね。
私は近所のライフで98円で大量に買ってますけどポテロング、これね、なかなかいいですよ。
じゃがりこじゃなくて、
じゃがりこ小さいじゃないですか。ポテロングなんか長いんで楽しいんですよ。
へえ、私最近コンビニだとエアリアルが
好き。何エアリアル、なんか空調みたいな名前。
5層ぐらいになった軽いお菓子やね、こんがりコーンみたいやねんけど、歯ごたえがサクサクやねん。
へえ、
あれ美味しいわ。
飲みながら食うたらなんか何でも美味しいよね。
うん、最近当たり目ブ仕事中もお腹空いたら当たり目食べてるから、この前マスクの中めっちゃ当たり目臭くなって。
セブンイレブンとかで売ってるやつ。
そう、セブンイレブン。
あ、確かにね、あれ美味しい、美味しいわ。まあ、そういうわけでタック公式おつまみのポテロング、皆さんもぜひお酒のお供に食べてください。
はい、
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、第97回59分42秒の部分、姫のおいしいねからの知らんエビ嫌いやからがドハマり、巻き戻して3回聞いて笑いました。ヒトさんから5月29日10時9分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
私ヒトさんに言いたい、巻き戻ししてっていうのは死語ですよ
巻き戻すって言うやろ、なんて言って
巻き戻すっていうのはカセットテープの世代の人しか言わないんですよ。
そっか、巻いて戻すか。
そういうことですよ。 CD とかでは巻き戻さないですからね。
なんでこんな嬉しいこと言ってくれてんのよ、そこ突っ込む。
いや、
もう大蔵さん喋ってるだけで突っ込みどころいっぱいあるけど
はい、じゃあその都度突っ込んでください。
前進めへんやろ。
まあでもかきやすのね、マヨネーズのエビあえみたいなやつ、うん、逆か、エビのマヨネーズあえみたいなやつ、
うん、
めっちゃうまいですよ
もう一回言った方がいいんかな
どうぞお願いします。あの人さん喜んで
エビ嫌いやし知らん。
でかいエビはくんか。
いやでもそんな好き好んで食べないよ。大きくなればなるほどお値段も大きくなるやん、
うん、まあ確かに。伊勢海老とかって美味しいやん。
うん、でもそんなに大きな値段を払ってまで食べたいと思わんから、自動的にいらんかな。最近私天使のエビは食べれるようになった。
あ、
天使のエビってなんで言うんか知らんねん。
なんかですね、ニューカレドニア産の養殖エビらしいんですよ。
養殖なんや。
もちろん今ねエビは養殖ばっかりですけど、なんかニューカレドニアって天国に一番近い島っていうんでしょ、
うん、
それだから天使のエビらしいです。
そうやったんや。天国に近いってどういうことやろうね。 天国みたいな景色が広がっている、そんな世界中いろんなところにあるやん。
まず天国っていうのはキリスト教の考え方であって、我々仏教徒にはない世界ですもんね、極楽浄土ですからね
そっか
ちょっとまあ課題として勉強なんです。私はほんまになんかみんなが死ぬ前に行くところかと思ってたんですけど、そうじゃないんでしょうね。天国に一番近いのは火葬場かと思ってました。
うん、
というわけで天国に一番近い島で天使の指ですけど、それはあの人さんのこの美味しいねからの話とはちょっとかけ離れたと思うんですけど、その辺はどう責任を取られますか。
知らん、
はい、天使のエビでも姫はエビは嫌いです。
いや天使のエビは好きよ
ほんま
最近食べれるやん。
なんか車エビっていうのが、うん、なんか一時期食品偽装とかでなんかね、いろいろ問題になったんで天使のエビとかっていう名前にしたっていうことらしいですよ、うん、実際には。
へ
ー、もう昔はみんな車エビにしとったじゃないですか。車エビって言うとったでしょ、
うん、
なんかね、五色エビでも伊勢エビって言ってた話と一緒ですけど、やっぱそこは厳密にやったら名前がないよりは名前をつけた方がいいということの話なんでしょうね、
うん、
ニューカレルリア産養殖エビっていうよりは天使のエビっていうのがなんかええ感じがするじゃないですか。
ちょっとがっかりした。
産地ではなくて美味しいか美味しくないかで判断してあげましょう。
はい、
北さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ガーミン欲しいけどアップルウォッチは外せないし、両腕に時計は嫌だし悩ましいです。みどりんさんから5月29日15時25分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ガーミンつけたらアップルウォッチもつけたらやっぱり両腕になりますよね。
もしくはダブル
でダブルでさ、それもあれやな、片腕でな、
うん、なんか変身できそうや
ん。でもなんかほんまになんか1000万とかするような時計を左にしてですよ、
うん、
右手にアップルウォッチもしてるっていう人もやっぱいますからね。
いるね、うん、
時計というよりはニュース録端末として見てるんでしょうね、そういう方はね。
ほ
ー、私も左手にルミノックスして右手にアップルウォッチをしてちょっと仕事をしたことありますね。そういう意味では両手にするのもみのりさんいいかもしれないですよ。それか姫ご提案のあれですね、左手に両方するか
ちょっとなんかさ、筋力強化したい方に付け替えると両腕太くなって一石二鳥かもしれない
でもね、みどりんさんってマラソンとかフルマラソンとかされてるわけですから、
うん、
片手だけだとこう手振るのの重さのバランスが取れないんで、左にガーミン右手にアプローチやと左右のバランスが取れて走りやすくなるんじゃないかと思ったんですけど、どうですかね。
確かに、
ちょっとこれなんか建設的な意見だと思いません。
はい、
なのでみどりんさん、ぜひガーミンとアップルウォッチを左右にして使ってみてください。
はい、その際はぜひ送ってください。
はい、そうですね、その際はぜひ走ってる姿を送ってください。
はい、
みどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、我が家には父が買った NEC の文豪がありました。小学生高学年の頃にキーボードに触れた最初の機会だったので懐かしいですね。ヒロ岩尾さんから5月30日9時49分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
NEC の文豪って聞いたことある？
うん、先週出たやつやろ。いや、なんかいいネーミングじゃない？ああ、今から書くぞっていう気持ちにならん？これ、
その話は本当にそうで、文豪っていうのの開発とかそのネーミングとかに携わったのが安倍工房さんっていう人なんですよね。
知らん。
かなり有名な人なんですけど、
うん、
その方が監修したんでやっぱ文豪だったらしいですよ。
へ
ー。で、安倍工房さんが、まあ、亡くなった後に未発表の作品が安倍工房さんが使ってた文豪のワープロの中に残ってたらしいです。
わー、ロマン。
そうなんですよ、すごいでしょ。
ロマン。見つけたの編集者ですさんだったらちょっと震えるよね、うん、先生、まあ、ってなるよ、ね、
なんかネットワーク上に残ってるやつって本当にその人が書いたかどうかわからないとかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
それに対してね、その人が専用で使ってたワープロ専用機に残ってるのは間違いなくその人が書いたわけですから、
うん、
そういう意味では素晴らしいですね。でも一世を風靡した一太郎も今使ってる人も見ないですよね。
もう一太郎とか売ってる？
それはジャストシステムで怒られんで、売ってますよちゃんと私は一太郎は使ってないんですけど、 A トップはずっと使ってるんです。 A トップ4 Mac のサブスクリプションで、うんうんうん、これはずっと使ってて、う でさらにはクラウド利用で辞書を共通化してるんで、どのまあ環境でも使えるとかしてるんですけど、
うん、まあでも先駆けだからね。
まあそうね、最近はですよ、 Google ドキュメントばっかりです
よしよしよしよし
本当にもう Google ドキュメントばっかりですよ。 Google ドキュメントだけでほぼほぼいけますもんね。
そうやね。
で今こうやって姫と原稿見ながら喋ってるこのコメントのコーナーも Google ドキュメントですからね。
はい、そして Google ドライブで共有している。
はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、ですのでまあまあほぼほぼこれでいけますね。
はい、
文豪に関するお話ですね。またひろゆわさんお会いした時でも聞かせてもらいたいですね。というわけでひろゆわさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第98回もエンディングを迎えました。
はい、
今日はですね、まず新しい BGM について皆さんにお知らせをしたいと思います。
はい、
100回から番組の BGM が新しくなる予定です。
おお、100回。
今回もね、トルキスさんからご提供いただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがたい話ですよね。
はい、
今のところですね、新しいアルバムからの曲がほとんどなんですよ。嬉しいことにですね。
すごい。
うちの第100回のタイミングに合わせて新アルバムアベレージっていうのが配信開始します。
えーい、
はい、素晴らしいでしょ
ね。
それ以外に今のオープニングで使わせていただいてます、
うん、
アクセシブルキンの着信音も今もうすでに発売されてます。
へえ。
はい、あの姫がタックポッドキャスト始まりますって言ってる、あの音楽の着信音バージョンがそれ個別で発売されてます。
わあ、私の声も入れてくれへんかな
おいおい変わって戻れんか趣旨が
みんなポッドキャスト聞いてくれる
もちろん私は落としてですね、当初は姫からの着信だけにしようかと思って設定したんですけど、あ、姫と電話することないなと思って全ての着信音をこれに変えました
そもそも私大徳さんの電話入ってないわ
もう今電話がかかってくて職場からしか電話がかかってこないですもんね。
うん、
まあ、そういうわけで着信音として使わせてもらってます。
はい、え、ニューアルバムは聞いたの？大徳さんはもう聞いたってことよね。
そうなんですよ。ニューアルバムに関してですね、まだ発売になってないんですけれども、うちの番組で採用するにあたって視聴させていただきまして、
うん、
はい、そしていつもあのロングバージョンに作り直してもらっていただくんで、ちょっとアルバムとは編曲自体は一緒なんでしょうけれども、うん、ちょっと曲の構成が違うっていう感じでいただいてます、う
ん、ちょっとどんな感じ、イメージ的にはどんな感じ、
まあ、うちの番組をイメージして作ってもらってますんで、逆に言うと、
うん、
なのでまあ爽やかな感じですか。
あ、はい、
まあ、今回もですね、うちの番組のイメージにぴったりな曲なんで皆さんご期待ください。
はい、
そしてうちの番組聴いて欲しくなった方はぜひ配信されますのでご購入ください。
まずは着メロからだね。
そうね、着メロからね。
はい、はい、そして誰かからの着信があるたびにタックポッドキャスト思い出してもらおうね。
それぜひお願いします、
うん、はい、
続きましての話題は6月12日の生配信です。
ほ
うじゃないでしょ
バレた。
もう皆さんからね、いろいろこれに関してコメントいただいて読んでおきましょうか
お願いしようかね。
コメントを私が紹介するのなかなかないですからねなんとギャッツビーさんからは、ひまちゃんに対抗するにはひみでもひむでもひもでもなくひめしかわかんやろ、ライブ収録必ず出るべしといただいてます
ありがとうございます、
はい、いくらのさんからは、 6月12日のなら仕事じゃないので生配信見れます。姫の出演熱烈希望ですって書いてます。
ちょっと嬉しいねこれ。
さらにはスリッパーさんからは公開収録で姫のコーヒーくん頑張ってる金が消えるはず。
これは言いたい。
これに返事をするようにですね、コーヒーさんからは姫パイセンが登場すると聞いて戦慄していますってことです。
生で戦慄してもらわな
あかん。ああ、そうですね。でもまあそういう意味で出るってことですよね。
いやー嬉しいね、嬉しいね。たまに、ま、
その出るか出へんか先言わんかい。
出ます、出させてください。
そうでしょ。まあそう言うた後に言うのはなんですけど、バットさんからはですね、
うん、
埋めた外堀を叩き割って池にするのが姫の持ち味ですよねっていうことで、で出へん前提みたいなこと言われてますからね。
出る出るって言って落としたらいいかな。
出る出る詐欺か。じゃあちょっと6月12日の生配信の概要をちょっとお話しさせてもらってもいいですか。
はい。
6月12日の21時30分午後9時の30分からゲストお二人をお迎えします。まずはパーソナリティの方は電気ウォーカーからコーヒーさんとタイジさんとひまちゃん、
はい、
それからタックポッドキャストからは私と北尾姫、
はい、
パーソナリティはその5人です。
はい。
そして出てくれる方はお二人、まずはミカラジオのミカさんとリンゴは踊る再度並ばず30代がちゃんとやるラジオのトマト屋さんです。
おお。
ちょっとまあまあまあね、楽しみでしょ。
うんうん。
YouTube ライブでね流させてもらいますんで、皆さんねぜひ聞いてください。
はい。
今のコーヒーさんのインストチャンネルでやる予定ですので、多分 Twitter とか見てもらってるとその事前に URL とかご紹介するはずなんで、
うん、
でまあ、その始まったらもうバンバンツイッターとかも書くんで、皆さんぜひ見てもらいたいもんですよね。
はい。
エジプト大阪のお話もまたちょっとさせてもらいますんでですね、そういう意味では告知兼他の番組の紹介ということで我々も進めていきたいと思ってます。
はい。
まあ、でも今話出たんでエジプト大阪の6月の回の話ちょっとしていいですか。
はい。
6月27日の13時から17時の間エジプト大阪の YouTube チャンネルによる配信でエジプト大阪やります、
はい、
なんとですね今回はカリフォルニアでアップル製品の通販サイトをやられております、ヴィンテージコンピューターの CEO である武藤さんが出てくれます。
すごいね、オンラインすごいね。
オンラインすごいですよ、16時間の時差を超えて来てくれますんで。
すごいわこれは。
あとはですねちょっとねカリフォルニアが遠すぎたんで、あの近いと感じるかもしれませんが、うん、本当は遠い長崎の大場先生も出てくれます。
おー長崎の大場先生もすごいねオンライン。
遠いですからね、遠いですからね、
うん、
あとはうちの番組もよくコメントくれます、今日もコメント紹介しました維新の代表取締役大木さんも出てくれます。
はい。
であとはベガさんとしてはベルキンさんと TRA さんですね。
いやもうなんかもはや東京がそんなに遠く感じなくなる。
そうそうそうそう、これ、ね、そうあかんで、ね、東京自分遠いからね。
大丈夫かな大木さん、酔っ払ってないかな出番までに。大丈夫かな心配だな。
まあ私も酔っ払ってるかもしれないのでそこは問題ありません。
はい。
あとは我らが大阪電気通信大学大井先生も出てくれます。
はい。これちゃんとたっぷり時間ある今回は
55分間用意してますんで。
おお。
で今回もですね株式会社ライム様から特別協賛いただいたんですよね。
いつもありがとうございます。
はい。まあ、ちょっとね必要なソフトウェアとかありましたんでそういうのの購入に当てさせていただけたと思ってます。
は
あ。まあ、ありがたい限りですんでね、皆さんのおかげでエジム大阪今回も開催できます。
はい。
これの配信が出てから1週間ぐらいには皆さんに URL とかあとは勝手にジーニアスやりますのでその質問事項なんかも受け付ける方法をまた公開しますんでね、
うん、うんうんうん、
ぜひ皆さんからのご質問だとかお待ちしてますんでねよろしくお願いします。
はい。
そういうわけでねタックポッドキャストももうすぐ100回を迎えますし、
オープニングも新しくなりますし、
さらには6月12日には生配信を電気屋ウォーカーさんとやるし、
タイジさんはどこから参加してくれるのかね。そのあたりもちょっと広告期待。
ヒントとして雨降るとタイジさんは参加できません。
大丈夫、トイレがあるから。
さらには6月27日には AGM 大阪開催しますんでね、なんかそう考えるとですよこのオンラインでみんなでつないでやるっていうことが多くなってきたんだなっていうふうに思いますよね。
世界との距離が近くなったよね、いろんな国、
本当にそう思いますよ。我々のこの収録も元からねスカイプなんかでつないでやってるんで、そういう意味ではポッドキャスターの人たちっていうのは先駆けてたんかなと思うんですよね。
確かに、
だってまあアップルクリップさんでもそうですけど、スタジオに集まって撮るっていうのが普通の、まあ、番組のやり方だったわけじゃないですか、それを我々は遠隔地なんですけどそれぞれの音を取って、そしてそれを合成するっていうことでやってて、まあ、それがなんかね逆にそれがトレンドになってるっていうのはなんか嬉しい限りですよね。
はい、
今後もまあ今後とも生配信とご参加よろしくお願いいたします。
滑舌悪い、なんやろ、張りがないよね声に。
はい、褒められたところでタックポッドキャスト第98回は終了したいと思います。
はい、
次回のタックポッドキャスト第99回は来週6月12日の金曜日に配信する予定です。
はい、
6月12日は生配信番組をやりますので、皆さんタックポッドキャスト99回生配信も聞いてくださいね。
バイニャー。でもさ、大東さん話長いから 1.5 倍速にしたらちょっと縮まるで。
話長ない。